お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。女性登山家の田部井淳子さんの生涯の中から、特に癌と戦いながら山に登られる様子をお話しております。2012年の秋、抗がん剤の副作用で苦しんでおられました。11月1日に最後の抗がん剤が予定されていました。その数日前、ネパールのカトマンズに住む知人からメールが来たのです。1975年に一緒にエベレストの頂上に立ったシェルパのアンツェリンが入院していると聞いたけれど、知ってる？というものでした。田部井さんは全く知らなかったのです。できたらもっと詳しい状況を教えてほしいと返事しました。ところが2日後に亡くなりました。肺がんだったそうで、カトマンズの病院に入院していたようです。と連絡が来たのです。1975年、エベレストの頂上に立った時、田部井さんは35歳、アンツェリンは27歳ですから8歳若いのです。8500メートルの最終キャンプでは、アンツェリンと2人でした。明日はいよいよアタックという日で、お互いに緊張もしていましたが、雪を溶かしてお湯を作り、ホットジュース、紅茶などを立て続けに飲んだことや、夕食はアルファ米と乾燥野菜入りの粉末味噌汁だけだよと言ったら、OK、OK、大丈夫と日本語で答え、白い歯を見せて笑ってくれたのです。田部井さんはその笑顔が忘れられないのです。田部井さんが履いていた靴下を見て、明日の頂上もこの靴下を履いていくのか？これではダメだ。自分はフランス隊の遠征に一緒に行った時に支給されたいい靴下を持っているから、それを履きなさいと言って、いかにも暖かそうな膝下まであるウールの靴下を渡したのです。田部井さんはそれをつけて最終キャンプから頂上に向かったのです。風もなく穏やかな日でしたが、前夜から降った雪が深く、テントを出た途端膝まで潜ったのです。急な雪面にピッケルを横に刺して雪を下ろし、まず膝で雪を踏み、それから足で踏むというラッセルです。5メートル進むだけで心臓がバクバクします。呼吸も荒いです。1本 7.5 キロの酸素を2本背負い、その他にカメラ2台、8ミリ映画カメラ1台、紅茶を入れた魔法瓶1本、重さ1キロもあるモトローシャ製トランシーバー、バッテリーの予備、食料、非常用セットなどを入れたザックは優に20キロを超えている。アンツェリンと交代でラッセルした。周りの山々が低くなっていきます。8700メートルの南の峰のピークで新しい酸素ボンベに切り替えました。やっと2人で立っていられる場所で一緒に紅茶を飲みました。南峰から頂上へ向かうナイフリッジとヒラリーのチムニーと呼ばれる岩場では極度の緊張で気が狂ったかと思うほどだったが、ロープをつないでいるアンツェリンを信じ、自分を信じ、一歩また一歩頂上へ登っていったのです。その時の光景は38年経ってもまざまざと目の前に浮かんでくるそうです。あの緊張を共にしたアンツェリンが死んだ。自分より若いのに、エベレストの後もずっと交流は続いていました。日本に来た時には一緒に富士山にも登ったのです。ジェットコースターも乗りました。名古屋大学の低圧実験室に入るために新幹線に同乗し、屋台で焼き鳥やたこ焼きを食べました。ネパールでは彼も成功者の一人となり、アメリカ人と組んでトレッキングの会社を経営していました。田部井さんがエベレスト街道のトレッキングに行った時には途中で何度も会ってお互いの元気を喜び合っていたのに、ここ4、5年会うことはなかったのです。そして知った突然の死だったのです。彼が一緒だったから私はエベレストの頂上に立てたのだと田部井さんは言います。田部井さんは何とかして気持ちを奥さんやご家族にお伝えしようと思い立ち、12月10日から14日の4泊5日の日程でカトマンズに行くことに決めたのです。 年末にバングラデシュに行くことになっていたので、年が明けてからにしようという思いがちらっと頭をかすめたが、ダメダメ、今行かないでいつ行くんだとチケットを購入しました。アンツェリンの家はエベレスト山麓のナチュメ村にありました。その時はそこまで行く時間がなかったので、奥さんにカトマンズまで来ていただけないかと連絡を取ると、行くとの返事でした。タベイさんは抗がん剤の点滴が終わってちょうど1ヶ月目になっていました。カトマンズに向かう飛行機の中で1970年初めてアンナプルナ3峰へ行った時のことや、エベレストに登った時のことを思い出しました。女だけでエベレスト？無理無理、できっこない、 90% 不可能だよとか、女だてらに、女のくせにと多くの人から言われました。当時お嬢さんは3歳でした。子供を置いてエベレストに行くなんて正気の沙汰じゃないねと言われながらも、タベエさんは胸の中には、大丈夫、できるだけのことをやるのだといった声がいつもありました。今回の発病もかなり厳しい深刻なものです、6ヶ月くらいと言われながらも、それはないな、大丈夫と囁いている声があったのです。根拠は何もないのですが、タベエさんの体がそう答えていたのです。しかしアンツェリンの死はショックでした。共にあのナイフリッジを越えたではないか、狭い頂上にピッケルを根元まで差し込んでお互いに写真を撮ったではないか、狭いテントの中で笑い合って紅茶を飲んだではないか、アンツェリンと過ごした緊張の時間が次々と思い出されました。今私の気持ちを伝えなければ、奥さん娘さんなどご家族にお会いし、私の気持ちのお香典をお渡しして思い出を語り合おう。カトマンズのホテルまで訪ねてきてくれた奥さんと娘さんの家族にお会いし、しばし思い出を話すと、奥さんは泣いて喜ばれたそうです。いつもタベエさんのことを話していましたと娘さんの家族も言ってくれたのです。やっぱり来てよかったと思いました。帰りの飛行機は肩の荷を下ろしたような少し軽やかになった気分でした。タベエさんにとってエベレストは忘れられない山でしょう。シェルパと一緒に登ったエベレストです。そのシェルパのアンツェリンの死はショックだったでしょうね。さあ、抗がん剤も終わったタベエさんはこれからどの山を目指すのでしょうか。川越まさるのちょっと一言、お相手は川越まさるでした。